もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
アパートの保証人に30年前くらいになったんですけど、
はい、
半年くらい前か。ほら、俺も70だから、
はい、
保証人をほら、借りてもらうのにどうしたらいいかって聞きに行ったんですよ。
はい。
そしたら、うん、新しい保証人作ってくれればいいですよって。ほんで、まあ、その時は帰ってたんだけど。
アパートの保証人になられたわけですか？
ええ、30年くらい前ね。
それは、アパートっていうのは建物の保証人ですか？
借りる方。
誰が？
義理の妹ですね。で、俺も70だから、
うん。
保証人借りてもらうのにどうしたらいいかって言ったんですよ。
年齢もちょっと上だから、保証人を辞めたいっていうふうにおっしゃったんですね。
うん。そしたら、新しい保証人見つけてくればいいですよって、その時は。帰ってきたんですよ。
はい、あ、そのアパートの大家さんっていうか、
ええ、
が、はいはい。
1ヶ月くらい前ですか、もう一回行ったんだけど、
はい、
70万くらい滞納があるって言われたんですよ。
家賃の滞納ですか？ええ、はい。
だからそれ俺が全部70万払いましょうと、それで保証人抜けられれば払いますと。そうしたら、うん、70万払ってもらっても保証人抜けられねえって言って。
義理の妹さんっていう方は何歳ですか？
俺らより2つくらい下が。
義理の妹さんってことは奥様いらっしゃるんですか？
うん、いる。
奥さんはおいくつですか？
うん、俺と同じじゃない。
もう70だから保証人辞めたいなって思うのを妹さんにお話になられました？
うん、
うん、
言っても要するには、
うん、
ごちゃごちゃ要するには引き延ばして。
義理の妹さんもあれですかね、保証人が他になってくれる人いないからですかね？
うん、そうだと思うんだけど、家主さんの方も、
うん、
息子でもいいって言ったんだけど、息子もいやいやいや逃げ回ってて。
義理の妹さんには息子さんもいらっしゃるんですか？
うん、45、6のね。
息子さんは働いてるんでしょ、ちゃんと。
うん、働いてる。
じゃあ息子さんに代わってもらうのが普通じゃないですか？
だからそんなどっちも逃げ回って、ほんでね、
うん、
市のね、なんと法律相談なんてよくあるんでしょ。
はいはい、
それに行ったんですよ。
はいはい。
その市の弁護士さんみたいな人がね、
うん、
いや滞納してないかないって言ったんですよ。滞納してればそれ払って拭いますよって言ったんで、
おうほうほうほうほう。
ほんで1ヶ月くらい前にその大家さんのところに行って、
うん、
でいろいろ煽り何やら聞いたりして、
うん、
だから初めて言ったんですよ、
うん、
70万ぐらい滞納払って。なら70万だから今なら俺払いっから、
うんうん、
俺払うから、
うん、
保証人抜け出してくれと、それは抜けられませんって言うから、そんで困ってんですよ。
ああ、なるほど。もう払ったんですか？
もう払わない。払っても抜けられませんよって言
う
から、
うん、それはそんなのね。
うん、
わかりました。じゃあ今日のご相談は、このアパートの保証人から外れたいんだけれども、
ええ、
どうしたらいいだろうか、滞納金が70万あってそれを払ってしまえば大丈夫ですよっていう法律相談は受けたけれども、その大家さんはダメだって言ってる。
あ、そうです、
うん、どうしたらいいでしょうかっていう、はい、そういうご相談でよろしいですか？
はい、
今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷孝之先生です。先生、はい、お願いします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは、どうも。
はい、保証人を抜けさせてくれとこういうふうに大家さんにお願いしたけれども、
はい、
抜けさせてもらえないと、
はい、
あなたは、その義理の妹さんが滞納していた家賃も支払ってで抜けさせてくれと言ったけれどもダメだと、いうことなんですね。
はい、
うん、で、市の法律相談では滞納していたんだれば払えば抜けられますよというふうなアドバイスを受けたっていうことなん
ですね。あ、そうです。
うん、そうですか。基本的にはね、これ保証人になってる以上は、はい、自分から抜けたいと言っても抜けることはできないんですよね。
ええ、
保証人としての義務を履行したとしても、
はい、
それによって、保証人としての責任を免れるわけではないので、
はい、
保証人としての責任を免れるためにはね、そもそもの、その賃貸借契約自体をね、終了させるか、もしくは別の保証人を連れてきて、抜けさせてもらうかのどちらかしかないと思うんですよ。
あ、そうですか。
うん。で、市の弁護士さんがね、払えば抜けられますというふうに
おっしゃって。抜けられねえか、抜けられそうかって、まあ、その辺は、うん、ありましたけどね。ま
あ、要するに、延滞してる賃料を払えばね、保証人としては、大家さんから何かを請求されることは、その時点ではなくなりますんでね。
はい。
そういう意味で、保証人としての責任は、その時点ではなくなりますよっていう趣旨だとすればね、その弁護士さんがおっしゃった通りなのかもしれないけれども、
はい、
保証人としての責任は、その義理の妹さんがそこに住んでいる限りはね、
はい、
ずっと続くんですよね、
はい、
家賃を滞納しても払えない状態なのであれば、大家さんの方からね、その賃貸借契約を解除してもらって、家賃の不払いを理由に解除してもらって、
うん、それはね、うん、普通だったら1ヶ月か2ヶ月滞納したら保証人のところへ行くでしょ
う、うん、
3年も、3年半も全然来ねえといてね。
うん。
で、こっちが初めて聞いて滞納してるなんて、そんなバカなんですよ。バカなのって。
ただね、連帯保証人になってる以上はね、そこで、まあ相当長い期間の滞納があったとしてもね、やっぱり責任自体は免れないんですよね。
うん。
うん、まあそれがね、3年、4年というふうに経って、その、延滞してる賃料の時効がね、来ればまた話は別ですけれども。
うん。うん、
賃料の請求をするにあたってね、
はい、
5年間とかですね、賃料請求しないと、もうその請求できなくなるということがありますので、
大家さんの方から。
うん、大家さんの方が、借主、あなたの義理の妹さんに請求ができない状態になれば、あなたの方の保証人の責任もその限度では消滅することになりますけれども、まあおそらく、そういうことにはなってないと思いますんでね。
家賃は次1万8000円くらいですか。
あ、月1万8000円。
うん、それで70万くらいだから、はい、3年ちょっとかなるもって俺思ってたけど、
うんうん、
5年請求来なかったら、俺は払うこともねえわけだ。
まあ全く請求が来てなかったんだとすれば、妹さんの方に請求が行ってないんだとすればですよ。
どっちにも行ってないんだから。
まあでも妹さんの方にはさすがに行ってるんじゃないですか、ずっと延滞してるんだから。まあ、ただね、大家さんの立場からするとね、
はい、
借主が払えなくなった時のための保証人なんで、
うん、
そう簡単にあなたを保証人の立場から解放させるってことはしないと思うんですよね。
もし例えば俺が死んで、そうすると俺の身内がそのまま継続しちゃうのかね、保証人。
まあ保証人としての義務も継続することにはなりますので、相続されることになりますんで。
俺の息子の方に行くとは。
まあ息子とか奥さんの方ですね。
それまで行っちゃうんですか。
だからあなたがすべきことはね、やはりこの妹さんをきちんと説得して、もう早くこのアパートから出すことですよね。
橋に防衛のかかねて、もう息子も一個どっちもしててよ。
義理の妹さんってさ、どういう人なんですか。その1万8000円の家賃を滞納して知らん顔して、それで義理のお兄さん、あなた義理のお兄さんでしょ、
はい、
そういう人にも知らん顔してる人なんですか。
ちょろちょろちょろと逃げるわけよ。
どういう生き方をしてる人？
うちのじいさんがあんまり金見せすぎちゃっただよね、妹に。毎月まあ15万くらいずつ、
うん、
出し切りだから。
毎月15万ずつ妹、義理の妹さんにあげてたわけですか、お父さんが。
そう。
うん。妹さんは仕事してないんですか？
してない。若い頃も少し仕事してたんだけど、
うん、
そのじいさんの金が、来るから途中で辞めて、それからずっとプラプラして仕事してないんだ。
仕事してないんだ。だけどさ、そのおじいちゃんだって今生きてるんですか？
もう
死んじゃったでしょ？
12、3年前に亡くなった、
うん。そしたらもうお金はそこ行ってないでしょ？
うん。
どうやって生活してるんですか？
うん、でも、要するに、年金も12、3万あってみようかな、次。
12、3万あって1万8000円だったら、払えない額ではないなと思うんですけれども。
だからそういう人間だから払う気がねえとか。
それは妹さんから取らないとダメじゃないですか。
だからあなたのすべきことは、
はい、
妹さんをね、やっぱりこのアパートから出てもらうしかないと思うんですよね。
いや、それは簡単に置いてるやって出るからだ、こんなに困りも何もしないだけと。
まあ、あなたは、ね、法的には保証人としての責任がありますけれども、
はい、
その大家さんから言われたからといってホイホイ払うんではなくてね、
はい、
大家さんに、まあ、だからその70万をね、まあ、仮に払うんであればね、
はい、
払うための条件として、あなたが払う条件として、
はい、
そのきちんと妹さんをとの契約を解除して、
はい、
明け渡しを求めてくれと、
ええ、
できちんと妹さんとの契約を解消してくれるんであれば、
ええ、
自分は保証人として払うと、
ええ、
というようなね対応をすべきなんじゃないかと思うんですよね。
それは要するにほら調整でもなんかそのだできないのかね、調停。
そうですね、一番いいのは大家さんの方から妹さんに対して明け渡しの裁判を起こしてもらうのが一番いいんですけどね。だからもしあなたの方からであればね、
ええ、
まあ妹さんと、まあ大家さんは相手に調停を申し立てをして、この家賃の関係、保証人としての責任、このあたりをきちんと清算をしたいと、
ええ、
そのための話し合いのテーブルを作ってくれと、
ええ、
そういう調停申し立てをしてね、大家さんと妹さんが出てくれば、そこでね、まあ裁判所の調停委員の方からね、妹さんを出ないとまずいんじゃないですかと。で、大家さんも払ってもらいたいんだったらきちんと妹さんに立ち退き請求をね、した方がいいんじゃないですかっていうような、そういうアドバイスは裁判所の調停委員の方からもらえるとは思うんですよ。
大家さんの方から、滞納した分、要するに俺に払ってくれっては一切来ないの。
一切来ないので、あなたの方からね、進んで払う、まあ、必要はない。大家さんの方から、請求が来るまではね、
ええ、
ひとまず置いておいて、
ええ、
で、大家さんがあなたに請求してきたら、保証人として責任を負うことはやぶさかではないけれども、
ええ、
その前に大家さんとしてきちんとやるべきことをやってくださいと。
ええ、
そのやるべきことというのは、滞納してる、この、あなたの義理の妹ね、
ええ、
滞納してるこの賃借人を、との契約をきちんと解除してくださいと、
ええ、
解除して明け渡しを求めてくださいと。それをちゃんとやってくれるんであれば、自分はまあ仕方ないから保証人としての責任は負いますと、果たしますと、
うんうん、
そういうふうにね、ちょっとこう強気に出ていかないと、あなたがね自分から進んでホイホイ払ってしまうと、
大家さんの別に滞納した分俺の方に払えってことは来ねえから、
うん、
ただ俺の場合はほら、俺が亡くなった場合はほら、子供まで取ると引っ引かれていたんでしょうねえから、この辺で抜け出してもらおうかなと思ってたけど。
そこはだから大家さんときちんと話をしてみたらどうですか。あなたが早く解決したいんであれば、大家さんのところに行って、まあ、自分は本当は保証人抜けたいんだけれども、このままずるずるずるずるとね、保証人を続けることは自分としてはできないと。だからきちんとこの義理の妹はね、大家としてきちんとこれは追い出してくれと、
ええ、
でそこをちゃんとやってくれるんであれば、もう自分は、まあ、仕方ないのでね、保証人としてのお金は払いますと、
ええ、
それやらないでね、自分だけ責任を追い続けるのはね、これはおかしいじゃないですかと、
ええ、
法的にはあなたに支払い義務はあるんだけれども、
ええ、
そこはちょっと強気にね出て、大家さんがやるべきことをやらないんだったら、自分だって保証人としての責任なんか果たしませんよと、
ええ、
いうふうに単価を切ってしまった方がいいと思うんですよ、
ええ、
そうすれば大家さんの方もね、借りている妹さんを相手に裁判を起こすかどうかっていうことについて真剣に考えるようになりますんで。
あ、そうですか、
うん、
はい、
ね、ずるずるずるずると続けてると、大家さんの方もまあ、義理のお兄さんが払ってくれるからいいやって言って、そのまま放置してしまいますんで、そうすると何の解決にもならないんでね、強気に出てもいいんじゃないかと思いますね。
はい。
それとともに義理の妹さんに対しては、お前のせいで迷惑かかってるんだと、もう早く別に住むところを探してここは出てきなさいというふうに妹さんを説得し、場合によっては別のところをね、公的なね住宅とかそういうところを手配するとか、いうふうにして、とにかく、妹さんを早く、そこから退去させる。そのために動かないと、あなたが動かなければ、
ええ、
妹さんはこのままでもいいや、大家さんもこのままではいいやで、何にも変わらない。だからあなたが、もうそこは動かないとどうしようもないのね。
あ、そうですか。はい。
わかりましたか？
はい。はい、どうもありがとうござい
ます。失礼します。
はい、どうも。
はい。